たします。平和なる国、平和の君なる御子を迎え、救い主、どうぞ褒めたたえよ。天の神様、あなたの御名を賛美いたします。こうしてアドベントの第3節の礼拝を迎えることができたことを感謝いたします。こうしても私たちイエス様の本当に誕生を喜ぶとともに、やがて来る3人の本当にイエス様を待ち遠しく思いつつ、礼拝を過ごせて過ごしております。神様、どうぞ今日も私たちに必要な御言葉を語りください。一人一人がその御言葉に応答して、それぞれの場所で神様、あなたを明かして、そして御言葉が実践できるように私たちを強めてください。イエス様の名前によってお願いいたします。はい、ありがとうございます。今日はですね、いよいよ、クリスマスのチャリティーコンサートになりますね。本当にこの日のためにチラシを巻きながら皆さんで共に祈ってまいりました。今日はですね、コパンさんをゲストとして、お迎えすることができたことを感謝いたします。堀江英二さんと堀江翔子さんですね、ようこそおいでくださいました。今日とお嬢様と、あと翔子さんのお母様である、方も一緒にお見えになっております。ありがとうございます。1994年がデビュー、結婚を機にデビューされたんですね。はい、今年はもう、デビュー30周年ということで、はい、とても気味のいい時に私たちが呼べたことをね、本当に感謝だと思います。でね、今日の午後ですね、たくさんの方々が来てくださるといいなと思います。引き続き、まあですね、当日です、当日でもですね、たくさんの方が、来ていただく、期待いただけるように、お祈りしていきましょう。はい、ではメッセージになります。現在ね、アドベントと呼ばれる期間を私たちは過ごしています。まあ、意味としては到来ですね、到来という意味です。で、イスラエルの民たちのようにですね、私たち救い主メシアの誕生を待ち望み、この到来を待ち望む姿っていうのはこのアドベントの期間かなと思います。ですが、もうすでに2000年前、救い主であるイエス様は誕生されました。そして私たちの罪のために十字架にかかってくださって、復活して今天に帰られているんですね。なので、その出来事の後の私たちとすれば、再びイエス様がこの地上に来てくださる、再臨を迎えて、そして待ち望む姿というのが、このアドベントの、私たちが過ごす期間なんですね。アドベントに入ると、教会がですね、クリスマスの準備で忙しくなると思います。まあ、今日もクリスマスコンサートのために、10月からですね、もうハンドベルの練習がスタートします。9月です。10月からでしたね。はい、10月からでした。10月からですね。でも11月からはですね、もうチラシも出来上がって、もうポスティングも、もう開始しました。もう13,600枚ですね。今回はほぼ巻くことができました。で、また教会によってではですね、駅前、とか、あるいはご家庭に行ってキャンドルサービスっていうこともやられる教会があると。に聞いています。あるいは賛美ですね、駅前に行ったり、あるいはどこかの広場で賛美を歌って、まあ、クリスマスの期間を共に過ごそうということですね。まあ、教会としては忙しい時期かなと思います。で、さらに、まあ、世間一般的にも12月になると師走、ね、年末の準備、あるいは新年の準備っていうのとあるので、とても忙しい時期なんですね。それは教会でもご家庭でもそういった時期が、この12月というかなと思います。確かにそういった忙しい期間、時期なんですけども、そういった中でさまざまな準備をするんですけども、でも私たちがまず第一に備えなければならないのは、 がイエス様の到来、再臨なんですね。イエス様が誕生されたことはもちろん大切なんですけども、先ほども言いましたけれども、今の私たちにとってみれば、イエス様の再臨を待ち望むということも大変私たちの待ち望む準備の期間なんですね。なので、そういったことをいろいろ踏まえながらですね、今日はルカの福音書の19章の28節以下のメッセージになりますね。でここはですね、先ほども朗読していただきました、拝読していただ、読んでいただきましたけれども、イエス様がエルサレムに来た時のことが書かれています。でこのエルサレムに入られたこの週の金曜日に、イエス様は十字架についてつけられて殺されてしまうんですね。なので、本来であればこの箇所はですね、受難週と言われる日の出来事、そういった期間に、開かれるメッセージの箇所かなと思いますけども、イエス様がイスラエルに到来したという意味で、アドベントの期間としても読めることができるのかなと思います。今日はですね、この箇所から平和に向かう道としてメッセージを取り継がせていただきます。まずイエス様はどのようにして、エルサレムに来られたのか、今日の箇所の前半ですけども、28節から34節では、エルサレムに入るときにですね、イエス様が衣を調達してくださいと弟子たち2人に言うんですね。で、その衣に乗って、エルサレムにイエス様が入場するわけですけども、このことはですね、もうすでにゼカリア書、旧約聖書で予言されていたことですね。ゼカリア書の9章の9節、娘シオンよ、大いに喜べ。娘エルサレムよ、喜び叫べ。見よ、あなたの王があなたのところに来る。身軽なもので勝利を得、柔和なものでロバに乗って、メロバの子であるロバに乗って。ということも、旧約聖書の時代から、もうエルサレムに、スケンシが、衣に乗ってくるよってことが予言されていました。本当の王様が来るときに、そのロバに乗ってくるんだよってことなんですね。で、柔和なもの、ロバに乗ってっていうのがあるんですけども、ロバとはですね、高ぶらない、へりくだったものの象徴なんですね。王様というと、この毛並みがキラキラした、この白い、ね、馬に乗っているような、そういったイメージがあるんですけども、それに比べると、ロバに乗ってくるというのは、なんかちょっとみすぼらしい感じがするのではないでしょうか。ですが、そのゼカリア書で予言されている通り、本当の王様の姿としては、へりくだった姿勢で、そのエルサレムに来るんだよ。本当のあなたたちが来る王様が、へりくだった方が来るんだよということで、ロバになってくるんですね。しかも、その王は、義なるもので勝利を得っていうふうに書かれているんですね。新教導訳ですと、神に従い勝利を与えられたものってなります。で、その勝利によって何がもたらされるのが、ゼカリア書の9章の10節ですね。私は戦車をエフライムから、軍馬をエルサレムから耐えさせる。戦いの意味も耐えられ、耐える。彼は諸国のために平和を告げ、その支配は海から海へ、大河から地の果てに至るということですね。戦車と軍馬が立たれて、戦いが止んで平和が告げられるということなんですね。で、それを告げるのは誰でしょうか。ロバに乗って、来る王様によって告げられるんだよということが書かれているんですね。さらに、馬ではなくロバですね。それは馬というと戦いの道具になるんですね。日本でも、いろんな国もね、馬を使ったその兵隊っていうのがあると思います。騎馬隊っていうのがあると思います。馬っていうのはそういった戦いの道具として使われるんですね。ですが、まことの王っていうのは戦いを、その地にもたらせる王ではないんですね。平和の王がやってくる。だからこそ戦いの道具としての馬ではなく、平和の使者としてへりくだった王としてロバに乗ってくるっていうのがここに書かれていることなんですね。 そしてルカの福音書に戻りますけれども、19章の37と38ですね。イエスがいよいよオリーブ山の下りに差し掛かると、大勢の弟子たちは皆、自分たちが見たすべての力ある技について、喜びのあまりに大声で神を賛美し始めて、こう言った。祝福あれ、主の皆によって来られる方、王に、天には平和があるように、栄光が意図高きところにあるように、というふうに賛美するんですね。この祝福あれ、主の皆によって来られる方、王に、天には平和があるように、栄光が意図高きところにあるように。まあ、どこかで見た賛美っていうのを聞いたことないですかね。それは、イエス様が誕生するという時ですね。御使いたちが、羊飼いたちの前に現れますけれども、その御使いたちが、歌ってことですね、ルカの福音書の2章の14節。意図高くところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にあら、かなう人々にあるように。ここですね、先ほど、新聖歌の78番、荒野の果てに歌いました。ね、サビの部分。そうですね、グロリア・イン・エクセルシオ・シオ・デオですね。皆さん、この意味を考えながら歌ってますか？グローってちょっとこう、いい、こう、気持ちが入ってくるんですよ。意味を分かりながら歌うとより深みがありますよね。これ意味分かりながら歌いましょう。この、ルカの福音書の2章の14節の、意図高きところで栄光は神にあるようにっていうラテン語がこのグロリア・イン・エクセルシオ・シス・デオという言葉ですね。ラテン語の言葉になります。それは日本語で言うとこのルカの福音書の2章の14節、意図高きところで栄光は神にあるようにっていう意味を私たちは新聖歌の78番、アランの果てに歌っているわけですね。まあ、ここがルカの福音書のところで、御使いたちは意図高きところで栄光を神にあるように、地の上で平和に心にかなう人々になるようにと歌いました。つまりこの御使いたちが歌った言葉とともに、この弟子たちはですね、イエス様がエルサレムに入られた時にこの似た賛美を歌ったわけですね。で、見つかりたちは地の上で平和があるようにっていうふうになっています。で、弟子たちは天には平和があるようにっていうふうになっていますね。それは天と地両方に平和がもたらされる王様。天と地に平和をもたらしてくださる王様がイエス様なんだよっていう言葉が、その賛美がこの御使いと弟子たちによって歌われたっていう意味ではあるんですね。イエス様はこのクリスマスに生まれた時、さらに生涯最後にエルサレムに入られた時、それはイエス・キリストがこの平和の王として私たちのもとに到来してくださるという意味がこのところにあるんですね。ではその平和の王として来られたイエス様を人々はどのようにお迎えしたのでしょうか。エルサレムに来られたイエス様はこの週のうちに十字架につけられて殺されてしまいます。この時はイエス様が転がりに乗って通られる道、そこに自分の上着を敷いて、敬意を持ってイエス様を迎えたエルサレムの民たちですが、3日後4日後には平和の王として来られたイエス様をむしろ拒絶してしまったんですね。ですがそうなることをもうイエス様はご存知だったんですね。 ご存知の上で、その知った上でもエルサレムに入られたっていうのがあります。それがこれですね、準教書の41節と42節になります。エルサレムに近づいて都をご覧になったイエスはこの都のために泣いて言われた。もし平和に向かう道をこの日お前も知っていたら、しかし今それはお前の目から隠されているということですね。この42節の言葉ですけれども、今平和に向かう道がお前の目から隠されているから、お前はその道を知らないということなんですね。エルサレムの人々は平和への道を知らないんです。だから平和の王である私を受け入れないということなんですね。この言葉を言うということは、もうすでにイエス様が自分をこの人たちは受け入れないということを知ったということですね。平和の道を知らない人たちはやがて泥沼への争い、戦いへの道へと進んでいきます。そして、自ら滅びをもたらしてしまう。それが43節ですね。やがて次のような時代がお前に来る。敵はお前に対して類を築き、包囲し、四方から攻め寄せというふうに書かれていますね。それは44節ですね。そして、お前と中にいるお前の子供たちを地に叩きつける。彼らはお前の中で一つの石も他の石の上に積まれたまま残しておかれ。それは神の訪れの時をお前が知らなかったから。もう敵が攻めてきて、やがてエルサレムを包囲し、そして破壊する。それはこの後ですね、紀元70年にエルサレムが攻撃される。第一次ユダヤ戦争と呼ばれる戦いが起こりますけども、ローマ帝国に対抗して、やがて戦いに訪れるんですけども、その戦いに負けてしまうんですね。で、そのエルサレムというのは徹底的に壊されてしまう。平和の道を知らない人たちがやがてそのような結末をたどる。それはイエス様がもうすでにご存知であり、その結末のためにイエス様はもうすでに涙を流してくださっているということなんですね。で、この箇所ですけども、当時のエルサレムの人たちだけの話ではないのではないでしょうか。私たち自身もそうかなと思います。あるいは私たちの国、この世界というのは平和への道を知っているでしょうか。ロシアによるウクライナの侵攻、あるいは北朝鮮もミサイルを何かと発射します。日本も戦争をこの国から仕掛けるということはないでしょうけども、自衛のための反撃は大丈夫な大丈夫ということを、2年前でしたかね、そういった閣議決定がされたということはニュースにされていました。なので私たちもこの国も平和の道を知らなければ、もしかしたらやがてこの時のエルサレムと同じような道をたどるかもしれないですね。じゃあ具体的にこの平和への道を知るというのは何を知ることでしょうか。エルサレムの人々へは神の訪れの時をお前が知らなかったからだとイエス様は言いました。それが平和への道を知ることなんですね。つまり真の神であり平和の王である主イエスキリストが訪れてくださること、その到来を知っていること、これこそが平和への道を知るということ。それは私たちで言えば2000年前のクリスマスにこの世に来られたイエス様が将来もう一度この平和の王として来られる、そのことを知ってイエス様をお迎えする備えをする、そのことによって私たちは平和への道を進むことができるんですね。ではそもそも誰との平和への道でしょうか。それは私たちの父なる神様との平和です。 ローマ人への手紙の4章の24節から5章の1節にこのように書かれています。コランですね、私たちの主イエスを死者の中から蘇らせた方を信じる私たちも義と認められるのです。主イエスは私たちの背きの罪の上に死に渡され、私たちが義と認められるために蘇られました。こうして私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエスキリストによって神との平和を持っていますということです。私たちは神様に背き逆らう罪によって、神様との敵対関係になってしまいました。私たちは生まれつき神様との間に平和がないんですね。ですがその罪をイエス様は全て背負って十字架にかかって死んでくださいました。このことによって私たちの罪が許されて、神様との間に平和がもたらされたんですね。それは神様がこの一人子であるイエス・キリストの十字架の死と復活によって私たちの間に立ててくださった平和です。そしてこのイエス様が平和の王として将来再び来てくださる。それによってこの世が終わって神の国が完成し、本当の平和が訪れるんですね。このイエス様の到来、再臨を待ち望み、それに備えていくことが平和へ道を望むことなんですね。よくごめん、多分パソコンのアダプターは入ってるけど、そこの電源スイッチ入れるのは。よくの左側に壁側だ、左のコンセントをたどるとアダプターが、もっと左だね。上の赤いパソコン、上の左の側面に。そうですよ。ありがとうございます。はい、すみません、失礼いたしました。で、エルサレムにイエス様が来たとき、その賛美を歌ったっていうのを先ほど言いました。で、その賛美を歌ったのは誰かっていうのがあるんですけども、このエルサレムの入場する場面というのは、とても重要なところなの で、このルカの福音書以外にもマルタ、マルコ、ヨハン、つまり4つの福音書すべてにこの入場する場面が描かれています。そこにはですね、前に出してないんですけども、このようなところですね。例えばマタイの福音書の21章の9節から、群衆はイエスの前を行く者たちをも、後に続く者たちもこう言って叫んだ、ホサナダビデの子に祝福あれというふうに賛美したんですね。マルコの福音書も、前に行く人たちも後に続く人たちも叫んだ。さらにヨハネの福音書によると、祭りに来ていた大勢の群衆は、イエス様のために賛美したってことが書かれています。賛美を歌ったのは群衆として書かれているんですけども、ルカの福音書だともっとさらにこの群衆が何を指しているのかっていうのが書いてあるんですけども、ルカの福音書のですね、19章の37節ですね。イエスがいよいよオリーブ山の下りに差し掛かると、大勢の弟子たちが皆自分たちが見た全ての力の技について喜びのあまりに大声で神を賛美し始めたというのがあるんですね。イエス様がエルサレムに入った時に賛美を歌った人たちがいました。それはイエス様に続いてきた弟子たち。あの弟子たちはこのイエス様が平和の王であるということを信じたからこそあの賛美をしたんですね。 群衆は、まあ、その賛美があるから、まあ、敬意を表そうとして、上着を脱いだり、あるいは夏目足の木の枝を敷き詰めたってあるんですけども、賛美を歌ったのはあのイエスさんの弟子たちが歌ったんですね。平安の王として捉えられたイエス様を迎えて賛美をした人たち、それはイエス様にして、イエス様に従ってきた信仰者たち、弟子たちがあの賛美を歌ったんですね。まあ、それに対してその周りでただただ眺めている群衆っていうのがありました。それがまあパリサイ派の人たちですね。つまりこの人たちにはこの平和の実の道が隠されている。まあ、そのために本来であれば平和の王として来られたイエス様は喜びながら入るところをエルサレムのために涙を流してくださったんですね。イエス様はこの平和への道を知らない者など滅んでしまうとは思っていなかった。その人たちに涙を流してこの人たちの行く末を心配してくださった。それだけではなくイエス様はやがてその人たちのために十字架にかかって死のうとしてくださったんですね。それは平和の王として来られたイエス様を拒み受け入れない、その人たちのためにもイエス様は死んでくださる。それによって罪の許しがなされるんですね。イエス様はただただ涙を流すだけではなく自分の肉を裂き、そして血を流してくださった。そして地と天に平和をもたらせて、平和をもたらせてくださるんですね。教会では年に何回かこの聖餐式というのを行います。聖餐式はイエス様が私たちのために十字架にかかってくださり、そして肉を裂き血を流して死んでくださったんですね。それによって神様との平和を実現してくださった。それを私たちは今の時代でも体験する、それが聖餐式なんです。天の平和と地の平和をもたらしてくださるイエス様、それを賛美する弟子たち、それはつまり私たちのことなんですね。私たちはイエス様の到来を覚えて高らかに賛美を歌うんです。そしてその賛美によってこの世、そしてこの天、後の天、平和への道を示すんですね。その使命がイエス様の弟子の私たちに与えられている。イエス様は私たちに平和への道を知らずに滅びの道を進んでいる、そこに賛美する、賛美を歌い続ける私たちを送り届けてくださって、そして求めているんですね。この時弟子たちは賛美をしました。でもそれに対してパリサイ人が、まあ、黙らせろって言ったんですけども、最後の40節ですね、前ちょっと消えちゃいましたけども、バッテリーの充電がなくなっちゃった、その左からアダプター出てるでしょ、そこ のスイッチ入ってない、はい、ちょっと前に出てないんですけど、19章の40節ですね。パリサイ人の何人かが、その39章から言いますけども、それとパリサイ人のうち何人かが群衆の中からイエスに向かって、先生、あなたの弟子たちを叱ってください、つまり 賛美をする弟子たちがうるさいと言って黙らせろと言ったんですね。ですがイエスは答えられた。私はあなた方に言います、もしこの人たちが黙れば石が叫びます。そう言ったんですね。この時の弟子たちは賛美をしました。さらに私たちにもそのような期待を持っているようですね。つまり平和への道を知らせるために私たちにこの賛美を続けなさい、賛美をしなさいと言っているんですね。そういう思いを私たちにイエス様はしてくださいます。私たちはこのイエス様の期待に沿わなければならないのではないでしょうか。私たちは平和のイエス様への賛美を歌い続ける歩みをしていきましょう。そして平和の王であるイエス様が再び来られる、そこに私たちの希望を覚えて、私たちはこのアドベントの時をさらに進んでいこうではないでしょうか。お願いいたします。祝福あれ、主の御名によって来られる方、王、天には平和があるように、栄光が豊かなところにあるように、天内聖神様、あなたの皆を賛美いたします。私たちの救い主、王の主の主としてこの世に来てくださったイエス様、あなたは私たち一人一人のために十字架にかかってくださり、そして尊い血を流してくださいました。それはイエス様を慕いする弟子たちだけではなく、イエス様を敵対する、またイエス様を殺そうとした、また殺してしまった人たちのためにも、あなたはその血を流してくださいました。それによって私たちは神様とのこの平和の道は本当に気づけたことを感謝いたします。神様、どうぞ私たち一人一人はあなたの弟子として今この礼拝に参加しています。神様、私たち一人一人がさらにあなたを賛美し、そしてあなたを褒めたたえる、そのようなことがこの礼拝からさらに自分たちが住むその場所でも賛美ができるように、賛美し続けることができるように、どうぞ私たちを導いてください。この世は本当に平和への道を知らない、そのような歩みをしているのではないでしょうか。神様、本当に平和への道があなたによってもたらされます。神様、どうぞ私たち一人一人がそのことを明かしながら歩んでいきますように、どうぞ導いてください。このアドベントの第3節を感謝いたします。イエス様のお名前によってお願いいたします。それぞれお祈りの時をお待ちください。